大竹紳士交友録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、7月10日参院選ということで、うん、私は豊島区民なので池袋の西武と東武で期日前投票できるんですよ、うん、
はい、
でデパートって最近あんまり行かないのでなんかちょっと楽しかったですけれども、うん、ご存知の方も多いと思いますけど期日前投票も当日の投票も、うん、いわゆる郵送で来る入場整理券なくてもできますからね、
う
ん、なくていいんです、うん、あなたの整理券なので、うん、投票権ではないですから。で免許証とか保険証とかあると余計いいんですけど、はい、なくてもできますから、
う
ん、だからふっと思いついて、
う
ん、あ、
うん、なんか今行っとこうみたいなね。
そう、自分の何とか区とか何とか市、うん、期日前投票って、うん、検索すると、うん、どこどこデパートでやってますとかあるので、うん、思いついたらねぜひ行っていただいて。
期日前投票はその前日までやってるんですか。
前日までできますし、うん、むしろ便利なところが多いので、うん、私も大体デパートとかねそういうところで行くんですけれども、うん、
はい、
今日はですね、うん、リスナーの方から今回初めて選挙になる子どものためにおすすめサイトを教えてくださいって聞かれて、うん、確かに私大学の講義でいろいろ進めていて学生に評判が良かったサイトがあるので、はい、まあ、なかなかね本は新聞を読めといっても難しいので、うん、スマホでいいサイトを見てもらうのが一番いいの でちょっと量が多いのでもうすでに私のツイッターでリンク貼ってあります、うん、深澤真希で検索していただいたり、うん、ゴルラジの公式でも今リツイートしてもらってますので、うん、皆さんよかったらそのですね、うん、私の公式のツイッターのリンクを見ながら、うん、聞いていただければと思いますけれども、はいはい、ただ、うん、確かに18歳から20代の投票率って今3割台で非常に低いのは事実なんですけれども、うんうんうん、ただ日本全体の投票率がバブル弾けて平成に入った時から下がってるわけですよね、ずっとね。ですから今の60代70代大竹さんたちが20代の頃にはそれでも 5,6 割若者は20代投票率あったんですけれども。
ああ、そうなんです。
そうなんです。私と同世代である若者の親世代の50代が20代の頃に実は投票率っていうのは、うん、3割台に落ちてる。つまりですね、うん、今の若い世代っていうのは親もそもそも投票に行ってないので、うんうんうん、実際学生も親が投票に行ったのを見たことがないっていう、うんうん、2代にわたってね投票に行かないというような世代なんです。まあ、ただ低い中でもですね2005年の郵政選挙と2009年の政権交代選挙では投票率全体も戻ってますし20代の実は投票率も5割近かった。だから佐哲さんが選挙デビューした頃っていうのは、うん、実はまだちょっと選挙盛り上がってた頃。
ああ、そこ今から比較するとそうなんですね。
そうなんです。実はね、あの頃も若者の選挙離れとか言われていたけれども、うん、実は今に比べれば5割近くの若者が20代の人も選挙に行っていたということなんですけれども、で学生に、まあ、選挙に行かない理由を聞くとですね、うん、まあ、真面目なので今の学生勉強不足なので自分たちは政治のことが分からないから無責任な投票はできないと、これ結構真面目にそう言うんですよね、うん、ところが一方ではですね政治家もメディアも信用できないから選挙に意味があると思えないっていうんですね。でこれも真面目な顔してるんですけど、私勉強不足なのにどうして政治家もメディアも信用できないって分かるのって聞くと、
あ、確かに
それで本当だって学生もなってこれはあれですね、僕たちが勉強したくないから勉強不足だから行かないって言ってるだけですねっていうことに結構真面目なんで気がつくっていう傾向があるんですけれども、
ずっと真面目ですね。そしたら
ずっと真面目です。いや真面目ですよ、だってみんな講義に来ちゃうんだから、ね、
そうかそうか講義に来ちゃうんだから
そうそうそうそういう時代なんですけれども、で今私がまず学生に最初に勧めるのが多くの芸能人の人が広告ではなくて投票を呼びかける YouTube の動画ですね。これがボイスプロジェクト、うん、投票はあなたの声ということで、うん、去年始まったんですけれども去年版は小栗旬さん、菅田将暉さん、はい、二階堂ふみさんっていうすごいメンバーが出たもんですから、うん、結構ツイートなんとか YouTube の中でも話題になって、うん、
はい、
まあ、私たちも勉強不足だけれども選挙に行きましょうよということで、うんうん、で今年版も長澤まさみさんとか小泉今日子さんとか、うん、やっぱすごいメンバー、あとカルチャー版とかって言ってですね結構文化人系の人も出たりとかして、うんうん、かなり再生もされているし学生も、うん、いや自分の好きなアーティストの人が選挙に行こうって広報じゃなくて行っているっていう、うん、まあ世界ではね有名人とか芸能人が選挙に行こうとか、うん、とかそもそも私は誰を支持するっていうのは当たり前ですけど、うん、日本だとほら相変わらず芸能人が政治について喋るなとか言われるわけですけれども、うん、それをさすがにですね去年あたりから、うん、 若い芸能人の人たちが自分たちもわからないけれども行きますっていうようなことをまあ言うよ、うん、で失敗してもいいですよって結構言う芸能人の人が多くて、うん、やっぱりみんな真面目なの知ってるから、うん、で失敗してもいいですよって言われると結構学生は失敗しちゃいけないと思ったり、うん、あと投票した人が落ちちゃうと負けたと思っちゃうらしくて、うん、でも選挙ってそんなこと言ったら私の人生ほとんど35年間負けっぱなしなんですけどそうでしょう、大体みんなここにいるメンバー負けっぱなしの人が多いと思うんですけど、それが選挙だから負けるのも選挙だからって言うとへーって言うんですね、うん、あとはもう一つ、まあ、絶対に学生に勧めるのがやっぱり言うてもやっぱり NHK のサイトがやっぱり良くて、うん、NHK の参議院選選挙特設サイト、これもう今ねネットとか見てると NHK はインチキだとかっていうふうになぜか思ってる学生がすごく多くて、うん、NHK 党とかの影響で、うん、日本のメディアの中では一番お金と人も使っているから、うん、やっぱり NHK の、ね、サイト見るといいよっていうことを言うんですけれども、でここにですね候補者アンケートっていうのが、まあ、これも結構ツイッターでも話題になっているんですけれども、全ての候補者の人に、かなりさまざまなことを聞いて賛成か反対かって、はい、まあ、先ほどの佐哲さんの同性婚の時もそうなんですけれども、うん、選択的夫婦別姓と同性婚について聞いたところ参議院選の候補者の与野党すべて含めても約6割が賛成してるんですね。で自民党の中でも賛成してる人がいるんだけど、ただ一方で自民党の候補者は約4割が夫婦別姓と同性婚について無回答な、これはなかなか衝撃、
答えないっていうのは本当に、ね、やっぱり有権者に対して何も言ってないってことですからね。
そうだし反対って言ったら嫌われるって分かってるわけだから無回答するんですよね、はいはいはい、だから結構学生がそれを知らなくてそれを一人一人見せると、うん、与党なのに、そして彼らから上の若い世代にした男性も女性もフェミニズムとかジェンダーに興味があるので、うん、夫婦別姓とか同性婚なんて反対する理由が分からないから、うん、与党なのに4割も反対じゃなくて無回答なんていう人たちがいるのか、自分が入れようと思ってた人たちも、まあ、そうだったっていうことで、うん、かなり、学生がびっくりするんですね、うん、あとはねこの NHK のサイト、 NHK のサイトだけではなくてさまざまな選挙のサイトにはですね、うん、ボートマッチといって自分が例えばその原発に賛成ですかとか消費税上げたいですかとか、うん、同性婚に賛成ですかって自分でイエスノーイエスノーというふうにポチポチポチってっやっていくと、支持性あなたは何パーセント、 86% 自民党ですよとか、うん、92% 社民党ですよとかっていうのが出るボートマッチっていうのが、学生そういうのやるの大好きなので、うん、スマホでポチポチポチポチやると、うん、みんながですねびっくりするような党が出るらしくて、自分が思っている党が全然、自分が思っている党は 40% ぐらいしかマッチしてなくて、なんか怪しいと思ってた党が 80% ぐらいマッチしてる、自分が全然
怪しいと思ってた
党に、やっぱりその左派みたいな党は彼らは怪しいと思っているので、ここは投票していい党なんですかとか聞かれたりして、でもボートマッチっていうのは、うん、NHK だけではなくてさまざまなところがありますので、うん、ぜひですねボートマッチで入れてみると、うん、へえこんな結果になるのかで一個一個見ていくと、自分にとって重要な政策がやっぱり一致しないとはやっぱりダメなんだなっていうことも学生も分かって、結構ですね自分の入れる党が変わる学生も多いんですね、このボートマッチをやることによって、
うん、でも政党は割と今回の論点はこれですっていうふうに公約とかで打ち出してくるんですけど、別にその政党が打ち出す論点に有権者側が従う必要ってのは全くなくて、
そうです、
有権者側がいや僕はこれが問題だと思ってる、うん、私がこれが問題だと思ってるってことに対して、うん、いろんな政党がどういうふうに考えてるかっていうふうに、うん、こっちがある当然だけど投じる側なんだから選ぶ側なんだから、
そうなんです、
あっち側のある種プロモーションにそのまま従う必要は、ね、
乗っかる必要はなくて、こちらから こんな政策だったらお断りだっていうのができるのがこのボートマッチのやり方で、うん、やっぱり政策が多すぎてわからないとか、うん、政党が多すぎてわからないっていう時にボートマッチをするのがおすすめなんですけど、
でも今回の選挙はあれですよね、若者たちは新聞にもあったけど、うん、地球温暖化についてすごい心配してると、
いやそうですそうです、ね、
自分たちの事例の時にっていうんだけど、でも政党のこういういろんなの見てると、うん、それが優先順位がとっても低いっていうのがあって、
う
ん、どうしようかなっていう意見もありましたよね、
うん、いや本当にそういうことが分かってくるっていうことで、うんうん、あとはね 学生真面目なので、うん、投票で失敗したらどうしようと思っている人も多いので、この NHK のサイトには、うん、投票の基本っていうサイトもあって、うん、まあ、要するにほら2回投票できるっていうのが、うん、選挙区とは何かとか、うん、比例とは何かとか、うん、しかも比例って衆議院と参議院が違うじゃないですか、うん、まあ、参議院ってそういう意味では選挙区も割と東京都とか分かりやすいし、うん、まあ、比例も名前も党も書けるから、うん、やっぱ選挙デビューとしては参議院選ちょうど良いので、うん、ぜひですね、その投票の基本というのを事前に読んでおいて、うん、あとはね、ユポっていうね、まあ、編集者はみんな知ってるですね、うん、いい紙に書けるので、うん、高い紙なんですよ、うん、樹脂の紙で、それはね、うん、開きやすい紙なんですけど、うん、その紙に書けることはあんまりないよって、なぜか学生が、うん、じゃあ行こうってなったりするんですけれども、うん、まあ面白いんですけれども、で私はね、今回学生に一番勧めていて、うん、学生がとてもこれはいいって言ってるのは、これはあのツイッターでも話題になってますけど、市民有志が作った、うん、みんなの未来を選ぶためのチェックリストです、はい、うん、これはですね、政党へのアンケートなんですけど、うん、何がいいかっていうですね、うん、説明、あ、質問がめちゃくちゃ突っ込んでるんですね、うん、困窮者支援について、これをについてこうこうこうしますかとか、うん、入管問題はどうですかとか、うん、さっきの環境問題とか、うん、原発とか性暴力とか避妊とか中絶とかですね、うん、今まさにアクチュアルに問題になってるテーマについて、うん、かなり突っ込んだ質問をしてるんです、それぞれの党に、うん、そうするとですね、与党だけが罰みたいな質問が結構たくさんあって、うん、やっぱりですね、でそもそも回答しないとかそういうのがたくさんあったりして、うん、これも学生が、うん、あれこれまさにさっきおっしゃったように、うん、環境問題こんなにアクチュアルだし、うん、避妊とか中絶なんか自分たちにとってこんなに近い問題なのに、うん、あれこんな感じの党なのか、うん、こういうことがあるのかっていうことが、うん、あのすごくですね、学生も分かって、うん、とにかくですね、最初は真面目に勉強不足だからって言ってた学生も、勉強したらなんか全然自分たちが思っていた党とか政策とか、うん、あのいろいろ違うっていうことが分かったっていうことができたりするので、うん、この本当みんなの未来を選ぶためのチェックリストは、うん、本当質問自体がすごく良くて、今の日本に何が問題かっていうことも分かるので、うん、これぜひ見て欲しいんですけれども、うん、でこのみんなの未来を選ぶためのチェックリストはですね、実はハッシュタグ選挙特番は投票日の前に放送をっていうハッシュタグもやったんです、うん、でこれ確かにそうで、うん、みんな私たちは夜8時にポンってきて、うん、パンパンパンみたいな、うん、誰々当選みたいな、うん、池上無双とかって喜んでたわけですけど、うん、終わっちゃった後に何言われてもしょうがないわけで、でその影響なのか分からないんですけど、このハッシュタグの影響か分からないんですけど、うん、テレ東が7月9日の選挙前日の午後、これちょっと東京ローカルかもしれないんですけれども、はい、うん、Are you ready? 池上彰の参院選直前スペシャルということで、うんうんうん、これは本当にいいなと思うんですけれども、うん、
投票前にやる、
投票前で多分ね、うん、TBS の報道特集も投票前に何かやるんじゃないかみたいなことを、
はい、TBS も言ってましたね、
言ってましたよね、はいはい、だから多分、うん、あの報道特集と、うん、あのこのテレ東の池上特番は、うん、こう選挙前にやってくれるようなので、うん、あの、まあ、あんまりね情勢報道とかだけだと面白くないと思うので、うん、きちんと政策についてやってくれるといいなと思いますけど、
う
ん、でもね、うん、十数年前は結構選挙前もやってたんですよ、
うん、
私も
コメント
、いや、そうですよ、私も、
うん、そうでしょ、別にその、うん、選挙前はこの政治の話題しちゃいけないみたいなことをかなり雑に思ってるテレビメディアとか、まあ、ラジオも含めて多いんですけど、
そうなんですよね、
きちっと今起きてることを話したりそれについて批評するってことは当然可能なことなんで、あ、今この時期だから言っちゃいけないんでしょうで何も言わないっていうところが多すぎるんじゃないかなと思います、
ね、そうなんです、放送法の拡大解釈というか、確かにね、自民党からこう紙が急に来てね、ある時、うん、もういろいろやるなみたいなことを言われて、本当にね、そこから私もコメンテーター十数年やって、うん、本当にある時から急に番組がやれなくなったって時があるんですけれども、ね、うん、まあ、今そこが少し戻っている。あとテレ東はやっぱり面白いのは、まあ、放送法と関係ないから、うん、YouTube のテレ東ビズで参院選、うん、タブーなき一問一答っていうのを配信してるんですね、うん、テレ東 の、 あのアナウンサーとかあの記者の人たちが、うん、で結構突っ込んだ内容をやってたりするので、うん、学生も、今の学生ってテレ東は NHK もなんか民放も信用できないけど、うん、テレ東は信用できるってなぜかそれもそれで謎のテレ東への信頼感があるので、私も文化放送でテレ東宣伝するのもなんですけど、まあ、テレ東は、うん、まあ、非常に面白いというふうに学生は思っているので、うん、これもですね、まあ、あの結構面白いと思いますね、まあ、あとはね、選挙だけじゃなくて、とにかく政治とか社会に興味を持った学生に私が一番最初に勧めるのは、 ノーユースノージャパンっていうね、もうこれはもう何年もやっている、うん、今有名な若者のためのサイトなんですけれども、うん、ここはねインスタのページがとっても綺麗なんです、うん、で一つ一つのテーマで環境問題とか、うんうん性についてとかということで、うん、学生に勧めると、まあ、とてもフォローする学生が多くて読みやすいので文章もうまくてで 今の学生はスマホと SNS ばっかりってイメージだと思うんですけど、うん、もうねすでにねツイッターと YouTube は荒れているっていう理由でもう学生ほとんどおじさんとおばさんが喧嘩してる場所ってイメージがあるのであんまり行かないんですよねうんうん、うん、だインスタとあとね実は TikTok がめちゃくちゃ政治について、うん、細かい15秒とかまあ今3分もあるんですけど、うん、あのなんかね、うん、麻生さん名言集とかなんかそういうのが流れてきたりして学生が結構それに影響を受けちゃったりとかして、うん、TikTok で政治を学びましたとか言うんですけれども、うんまあ、TikTok とかで学ぶ前にですね今日あの私の深澤真紀のツイートのところに今日のリンク全部貼ってありますので、うん、ぜひお子さんにですねあの私のこのスレッドをあの進めていただいてあの私の学生たちに評判の良かったサイトだけお勧めしていますので、うん、ぜひご覧いただいて家族でね選挙の話もなぜか家族で選挙の話しちゃいけないと思っている人もいるので、うん、全然していいですからねあの、はい、やっていただければなと思います、はい
は
い、
もう3年半ねこういろいろ選挙がないっていう、
は
い、
そうなんですよ、ね、本当に黄金の3年間とかね、うん、自民党にとってとか言われちゃって、ね、誰が黄金なんだと思いますけど ね、うんうんはいね
大竹紳士交友録今日の担当は深澤真紀さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
明日の担当は北郎さんです。